世界発信、
旅人に聞こう。
この番組は海外で出会った日本人の旅人に現地で体験した様々なエピソードや今まで知らなかったもの、見たことのなかったもの、また海外に出てから気づいた日本のことなどざっくばらんにいろいろ尋ねてみようという番組です。その人の持つであろう面白い話を引き出せるかどうかは毎度異なる現地の雰囲気と聞き手の腕次第。こんなやり取りから今まで気づかなかった日本や海外を知るきっかけが生まれればと願いつつ、今日も素敵な旅の話を聞いていきます。
現地から直送、世界発信、旅人に聞こう。こんにちは、良平です。この番組を立ち上げたみつるくんが今ワーキングホリデーでオーストラリアにということで、僕が今サブというか代理というか、まあ、アシスタントみたいな感じでまた別の旅人にインタビューするっていうのに一応指名されたので、僕もちょっとこう初めてで緊張してるんですけど、ちょっと頑張っていくんでよろしくお願いします。 で今僕は今、イランのテヘランにいるんですけど、まあほとんどの人が多分イランってあんまどういう国か、来たことない人以外はどういう国かよく分かんないので、そういうのも含めて今日いろいろゲストの人と進めていこうと思います。じゃあ今日ゲストの、マサト君ですね。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
ちょっと緊張しますね。
はい、かなり緊張します
ね。マサト君は今イランに入ってどれぐらい？
僕はですね、もう2週間半ぐらいですかね。
2週間半。じゃあもうほとんどもう終わりがけみたいな。
そうですね、あとはもうトルコに抜ける形ですね。
あ、なるほど。じゃあイランのビザはどこで取られたんですか？
イランのビザはですね、トルコのトラブゾンです。
トラブゾンで、
有名だと思うんですが。
僕もそこで取ったんですけど、高いですよね。60ユーロ。
60ユーロ
高いなとか思いつつそこから、ドゥバイズの方から入って、
ね、ですね、僕はですね、グルジアとアルメニアを経由して行ったんですよ。
あ、そうですか。あ、そっちのコーカサスの方もちょっと見て、はい、イラン、
はい、
イランは初めて？
そうですね、初めてです。
第一印象どうでした、入った時の？
そうですね、実は大学でイラン関係に関してすごく勉強していたので、
は
い、結構宗教とか知識はすごいイランに関してはあったんですけど、
はい、
まあ、それですごく楽しみにしていた面はあったんですけど、
はい、
まあ、すごく入ってまあ、いろんな意味でなんだろう、カルチャーショックじゃないですけど、っていうのは受けました。例えばですけど、なんかストリクトなすごい厳格なイランをイメージしていたので、
あ、はいはい、
そういう意味
そうですね、
はいはい、すごく緩いなという。
そうですね、僕も本当にイラン、イスラム教ってすごい厳しい宗教の場所だなっていうぐらいの印象はあったんですけど、来てみて意外になんか自由な感じ、雰囲気を感じますよね。じゃあどうしてイランをチョイスしたんですかね、その大学の。
そうですね、学生、高校生の頃だったんで、はい、まだこれってはっきりなものはなかったと思うんですけど、
はい、
やっぱり中東情勢ですかね。
あ、なるほど。
もうそれはイランだけではなくて、おそらくその他の中東情勢だったらイラクだとか、
はい、
まあ、その辺が政治だとか戦争だとかそのテロだとか、はい、その問題が多分、まあ、日中は多分放送されたと思うんですけど、
そうですね、
その中でなんか、まあ、テレビで放送されてるのが全部本当なんかなとか、はい、なんか悪い印象ばっかり流されてるような、
はい、
そんな印象しか受けなかったので、テレビ画面では、
はい、
だから実際に自分で調べて、自分でその場所行って、
はい、
どんなものなのかなって調べたいのが多分大事な理由ですね、
は
い。
あ、じゃあ実際今回来られて、実際自分の目で見て、うん、いろんなことを思ったと思うんですけど、例えばでもイランってもともとイスラム教の国は国ですけど、ちょっと他のイスラム教の国とはちょっと違うんですよね。
はい、そうですね。
どういうふうに違うんですか？
そうですね、 考え方がそもそも違っていて、その、まあ、詳しく話をしますと、はい、十二イマーム派って言って、
はい、
多分他のエジプトだとかサウジアラビアとかの宗派とはまた違うものになるんですけれども、
はいはい、
その経緯がまず全然違うので、
はいはい、
信仰の対象っていうんですかね、もちろんアッラーっていうのはすごい信仰しているんですけれども、はい、今ちょうどやっているのがアシュラーって言って、はい、あの十二イマームの一人のホセインさんの、
はいはい、
多分追悼のお祭りとかもやってるんですけど、
はい、
多分その対象が少しまた変わっていて、
はい、
こちらの人たちがそのムハンマドをあの継投する、まあ、正しい人間だということを彼らは信じているので、
はい、
それがイランにまあ大多数の人が占めているっていうことですね。
そうですね、はい、
特別にこの例えばですけど、まあ、アッラーを六神五行とか、はい、その辺の、まあ、行為行動に関しては特別こう叱っているっていうのは印象まで受けてないですね。
そうですね、あのじゃ あのモスクっていう、まあ、イスラム教の人たちがお祈りする場所とかっていうその礼儀作法的なものも基本的には一緒っていう。
そうですね、ほぼ一緒ですね。その対象だけが。
ああ、対象だけ
で。
そうですね。今ちょうどその、あの追悼のセレモニーがやっていて、今街中いろんなところ、まあお店は閉まっちゃってるんですけど、あの炊き出しというかなんていうのか、
そうですね、
あのお弁当があの配られてたりとか、あのチャイもそこら中でこう配ってて、どこでもあの。お茶休憩ができるっていう今状態ですね。本当にあの今日も優しい人にいっぱい出会って、こう外国人だからっていうので特別優先してくれたりとかして、基本でもすごく優しいですよね、
イランの人。優しいですね、もう多分すごい多くの人がすごい悪いイメージじゃないですけど、
はい、
怖いじゃないですけど、
はい、
やっぱりそんなイメージって僕もいささかやっぱ持っていたので、
はい、
持っていると思うんですけど、やっぱり来て、まあその行った旅人の人たちはすごい良かったと言って、はい、多分帰ってきているので、もう僕もその一人ですし、は
い、そうですね、僕もその人からイランの人ってすごく優しくてすごくいいとこだよっていう話を聞いて、いやちょっと興味あるなっていう感じで来たんで、実際来てみて僕もまだ1週間ぐらいですけど、すごくその痛感させられてますね。物価とかどうですか？
物価は本当に今があの、はい、経済制裁っていう形を食らっているので、ちょっと形は仕方ないんですけれども、
はい、
やっぱり安いですね。
そうですね、だいたい水が、僕の計算でいくと、1リットルで15円ぐらい。
もうそうですよね、
それぐらいで、タバコも本当に30円ぐらいで買えますし、本当に物価は安い国ですね。移動費もすごく安いですね。
安かったですね。
一晩乗ったりとかしても本当に500円いかない。夜行バスでも500円で何百キロって移動できますからね。
そう、一番感動したことがその、はい、イランのバスはやっぱりあの、はい、日本のバスはどうしても最低限なクオリティだと思うんですけど、
はい、
やっぱりバスがその VIP という形で、
はい、
それに名前に負けずと、
そうですね、
そのお菓子は必ずついてくるような。
そうですね、クッキーとか。
そうですよね。
クッキーとかおめちゃんとかがあのティッシュ箱みたいなやつに入って、
ね、
あの席に着いたら配られて、
はい、
でチャイとかも、あ、チャイ水が飲めるんですかね。
そうですね、
あのいいバスだとそういうサービスもあるかもしれないです。僕まだちょっと乗ってないんですけど、そういうのは。そうですね、あとはでもあの交通の整備とか結構力入れてますね。シートベルトを結構締めろであったりとか、
はい、
こう道路とかでもそのスピードが出過ぎないようにポコポコっていう、こうよくあの立体駐車場にあるようなスピードを止めるのが街中の至る所にあって、あとはこう大きい道路のあの交差点とかにこう事故で潰れた車が展示で乗ってるやつとか、そのまあスピード出すなよっていう、なんかそういうのはすごく力入ってる国っていうのは僕も移動してて思いましたね。
そうですね、
本当に。でも本当にバスのクオリティは高いですね。
安
くていいっていうのが本当に、あのなんか本当にバランスが悪いような気がしちゃうんですけど、まああの石油が取れる国だからできるんじゃないかなっていう、そんな印象ですね。実際今で2週間ってことで、ご飯とかどうでした？
ご飯はですね、おそらくですけど、あの多くの多分旅行者の人が外食に関してはかなり高い金を出さないと、はい、あのいい印象を受けていないっていう人が多いと思うんですよ、
はい、
あの、まあ、理由はですね、大体、はい、 まあ、安いお店とかに行くとそのケバーブはまあその多分中東ではもう代表的なんですけど、
はいはい、あのパン生地みたいなものに、ね、鶏肉であったりとか羊の肉ですね、
もうそうですね、
はい、とかと、まあ、野菜をこう包んだものがケバーブ、
はい、
それを街角に
もうどこにでもありますよね、
はい、それは大体日本円でいくらぐらい、
それがですね大体レストランとかその書店お店の前とかで食べる形で1ドルぐらいですかね、80円くらいだと思います。
そうですね大体それぐらいで、はい、
そうですよね。
で定食みたいなその、まあ、タイ米とそのケバブの鶏肉であったりとか、はい、そういうのでなると大体300円ぐらい。
そうですね、うん、
でも結構僕はイランのご飯美味しいなと思ってるんですけど、
はい、
美味しいですか？
まあ、普通に、はい、まあ、もちろんその、はい、食べられないということは決してないと思いますし、
はい、
もちろんあの米の質はすごい変わるので、
はい、
最初はすごい慣れとかが必要だと思うんですけど、
はい、
でももちろんあの鶏肉はすごく美味しいですし、
はい、
まあ、その一つ悪い点を一つ述べればあの、はい、野菜がすごい摂取しにくいのかなという感じがします。
確かにそうですね、
はい、もうどうしても男性社会がすごく強いので、
はい、
その外に出てくると、まあ、中東全域すごいそのように感じたんですけど、
はい、
まあ、お肉がメインの料理が多いですね。
そうですね、ちょっと旅行中だとあのやっぱり食事が偏ったりとかして野菜不足になって、
そうです、
結構体調崩しちゃう人もいますけど、マサトさんは大丈夫でした？
そうですね、あとはもう僕は個人的にあのフルーツとか摂取するようにはしていたので、はい、それは大丈夫でしたね。あと、まあ、機会があればですけど、はい、そのイランの人はすごく接してくる人がすごく多いです
よね、はい、
でもちろん最初はいろんな外国行くとそんな声かけられてすごい警戒しちゃう部分あると思うんですけど、
はい、
ちょっと話聞いてみたりすることで、
はい、
実はそれご飯ごちそうしてもらうとか、
はい、
手料理とかイランの家庭料理っていうのはすごく僕は印象的で、
はい、
あの家庭料理でどうして結構野菜とかはすごい出されるみたいで、
あ、はい
はい、ですごい手こねて作られているのですごい印象でしたよ。
野菜料理って言うとサラダ以外にどんな感じ？
煮込み料理が多いですね。
煮込みも、
はい、ナスビとかすごい結構使われたり、ナスビトマト系はすごいよく使われてますね。スープだとか。
ああ、なるほど、
ね、
なるほど、そうですか。あとはそうですね、イランの女性どうですか？
可愛いですか？
はい、
綺麗ですよ。
綺麗ですね。僕もすごいあのなんていうかすごくなんかこう綺麗っていうか、なんですかね、目が大きくて、
そうですよ、なんか実はあの、はい、イラン人の女性にはこれってすごいネックなものになるんですけど、
はい、
鼻もやっぱり女性、日本人の女性と平均に比べてやっぱ鼻が高いと思うんですよ、
はい、
すごい顔立ちがいいって、はい、もう本当にそう思うんですけれども、
はい、
ただイラン人の女性はすごい鼻が高いのをすごいトラウマに思ってるみたいで、はい、
あ、そうなんですか。
整形で、はい、あのすごいイランの街中歩いているとあの、うん、鼻に絆創膏貼ってる人すごい多
いますね。いますね、はいはい、
あの人たちも結局鼻を低くするための整形をしてるんですよ
低くするための整形を
してる、はい、低くするための整形をしてるんですよ
あ、なんか全然日本と逆ですね、
はい、
そうなんだ。
そうなんですよ。
なんかよく見るなと思ったんですけど、
はい、
あ、でも矯正してる女の子もいたりとか、結構あのすごいムスリムの国でこの女性の人は、まあ、髪の毛を隠さないといけないっていうんですけど、すごくあの本当にこう頭の上にこうお団子みたいなところにちょっとこう布がかかってるだけみたいな、結構半分ぐらい髪の毛出てたりとか、なんかこう変わってるように染めて前髪に命かけてるなっていう女の子も結構いますけど、
そうですね、
なんか本当に厳しいあのイスラム教の国だって感じは全然しないですね、女性からは。
そうですね、うん、もうだんだん時代が過ぎてるんですかね
本当に。でもあのイランだとあの、まあ、Facebook とかそういうのは規制かけられて使えないんですけど、まあ、インターネット使えるし、テレビも今世界中のが見れるから、やっぱり女の子だったらおしゃれしたいとかそういうのがあって、まあ、それがもうどこの国の人でも一緒だっていう感じは本当にします。
本当ですね、
なんか本当に女の子の靴とかその黒い布で覆ってるんですけど、見えてる範囲で目いっぱいおしゃれしてるっていう女の子いっぱいいますね、
本当に
、まあ、うん、そうですね、イランは結構本当に衝撃ショックでしたね。僕も厳しい国だと思ってたのが、
意外
にあの街もすごく綺麗で、 でみんなが優しいし、なんかそんな感じですね。
本当に印象的ですね、はい、うん、
じゃあちょっとイランの話は、まあ、これぐらいにして、あのマサト君の旅についてちょっといろいろ聞きたいんですけど、
はい、
今マサト君が、出発して8ヶ月っていうことなんですけど、はい、そうですね、長期の旅出るのは、今回初めてですか。
そうですね、今回は初めてです、ね、
初めてで、その前まではあんまりこうちょこちょこっと行ったりとか。
そうですね、実際海外旅行で外に出たこともその前がオーストラリアに行った旅だったんで、は
い、あ、なるほど、
本当に外国にはもう完全に初めてです、
ね、ああなるほど。でも8ヶ月っていうと結構長い旅ですよね。
そうですね、
今まで行ったとこで印象的だった場所とかってあります？
そうですね、一番まず頭に来るのはやっぱりインドですね、
はい、あ、インドが、
はい、
インドはどれぐらい滞在しました？
インドは1ヶ月半は
いました。1ヶ月半ぐらい、はい、どうして一番印象に残ってるんですか？
そうですね、その前で東南アジアまで旅行していたんですけど、はい、やっぱり一度インドに飛んだ瞬間にその街の雰囲気だとか、
はい、ああなるほど、
はい、一つ一つが全てやっぱり東南アジアとは全然違うものが、は
い、全然違いますね。本当に降りた瞬間にやっぱ匂いっていうか、なんていうんですかね、
本当ですね、
なんていうかこの雰囲気というか、体全身に感じる、
ね、
本当にインド着いた瞬間はちょっとやっぱりこう警戒するというか構えるって感じなんですけど、いればいるほどそれがどんどんこう溶けてきて、
そうですね、
もうローカルの人も本当に優しい人もいれば鬱陶しいやつもいたりとかして、それがこう逆にこう病みつきになったりとかもしますよね。
そうですね、
インド、じゃあインドでとおすすめの好きな街ってありますか？
そうですね、僕は今回北インドを旅行してきたんですけれども、はい、2つ挙げるとしたら、1つがその西のジャイサルメールって、
はい、あ、ジャイサルメール、はい、
はい、あの果ての街に行ったんですけど、はい、
砂漠の
から、そうですね、はい、さらにクーリ村って一番外れの村まで、
あ、はい、
まあ、ローカルバス使ってちょっと行ったんですけど、はい、まあ、そこでの滞在するっていう形がすごい僕は好きですね。何も本当にないんですけれども、はい、おそらくですけどインド旅行していると人との関わりがなくて生活することは多分不可能だと思うんですけど。
そうですね、もうどこに行ってもいっぱい人がいて、そうですよね、人にもう本当に宿にこもってない限りは、
そうですね、
絶対インド人に会うっていうのが、そうですね。
どうしてもそれで気づかれしてしまう形でしたんで、
はい、
まあ、大体その頃で1ヶ月ぐらいだったと思うんですけど、はい、やっぱりそこで少し疲れた中で、それ何も初めてなんですけど、うん、人の関わりがほとんどなくなって、
はい、
声をかけられる人もほとんどいないんですよ。
あ、その、そうなんですか。そのクーリー村っていうところだとあんまりこう人がしつこくないなんですか？
しつこくないですね、うん、もう人もそんなに歩いていないですし、
そういう村が、
そんな村が、はい、はい、あとは夜の星空がすごい美しいです。
それはいいですね、
はい、
本当に本当山の方なんですか？それは、
ですね、もう砂漠の真ん中ですね。
あ、砂漠の真ん中で、
はい、もう周りを見渡してもその砂の砂漠が結構広がっていたり、
はいはい、
特に何も本当に建物も一つもないですし、
はい、
明かりもほとんど出ていないですね、
は
い、
あ、
もうそれくらいの世界なので星が余計に映ります。
星見るにはもう抜群の状況ですね、は
い、本当に。
あ、なるほど、そうですか。で今、8ヶ月で、現地で買って良かったものとかって、
そうですね、現地では僕はもらうっていう形でもあったんですよ。もちろんそれ購入すること可能なんですけど、
はい、
あの旅行で長期旅行していると徐々にあの自炊だとか、
はい、
例えばお米食べられなくなる国とかも少しずつ増えてくると思うんですよ。
そうですね、はい、
そんな中でその湯沸かし器だとか、はい、あとですねポットにもうコンセント挿して、
はい、
あの稼働するタイプのやつとかをいただいたんですけども、
はい、
あれはすごく便利で、例えばもう湯沸かすことでそのゆで卵は作れるわ、
はい、
その一つ一つ食べ物を調理することは簡単調理はできるんですけど、
そうですね、そのポット型のやつは便利ですね。僕もコイルのやつは持ってるんですけど、コイルのやつはその水でしか使っちゃいけないんで、
そうですね、
あのお茶沸かしたりとか、まあ、インスタントラーメンみたいなのは作って、まあ、非常食で食べれるんですけど、やっぱりお米炊いたりとかゆで卵、まあ、時間かければゆで卵できるんですけどね、
そうですね。
あ、でもそのポットのやつ僕見たことないんですけど、それは結構便利そうですね。
はい、
それはでもどこで手に入れるんですかね。
場所はですね、はい、あの僕一応見たんですけど、はい、インドの、はい、あれインドの、 あの大きな町のスーパーとか、はい、あの散策してるとだいたいですね400円くらいですか、日本で400円くらいで、あの結構置かれていたんで、
はい、
あとはその気をつけてほしいのがその電圧の関係がどうしても出てくるん
です。あ、そうですね、はい、日本のやつは使えないですか。
使えないですね、はい、日本国内ではおそらくも使えないんですけど、外国ではまあ主にまあ、基準が結構合っているので、はい、使える場所使える場所はあるんです
けど、そうですね、大体200ボルトぐらいのやつを、うん、そうですね、まあ、まず買う前にチェックしとけば大丈夫ですね、
はい、
大体それぐらいであれば多少前後しても故障しないんですけど、100ボルトぐらいの日本仕様のやつはもうすぐ一発で、
あ、本当
ですか、本当に火事になっちゃうんで、
はい、
まあ、使っちゃいけないです、
ね、
そうですね。あ、でもそのポットそれ以外はどこかなんかあります。
そうですね、あとはですね、もうとにかく物が安いんで、
あ、そうですね、
もう壊れても買えるっていうのがあるんですけれども、
まあ一応その最低限のその生活用品っていう現地で調達
どれもできますし、はい、もう衣類もそうですね、はい、
そうですね、もうこういうイランとか物価は本当に安いんで、こういう国で揃えて、
そうですね、
まあヨーロッパ行くと本当に高くて、あれですよね、こう自炊しないと外食1回すると本当に500円とかすぐ飛んでっちゃって、
そうですよね、常にはできないですよね、
常にはできないですね、まあ、こう現地いろんなとこ行ってそのフードのこう食べ物を食べるっていうのは、まあ、その旅の一つの楽しさですけどね、
そうですね、
毎回はちょっとき
ついですね、
厳しいですね、そうですか。じゃあ、ちょっと変な質問するんですけど、
はい、
あの今回の旅で出会っちゃった変な人って言いますか、はい、基本旅人って変わってる人が多いですね、はい、いろんな人に会って、そのこの番組立ち上げたみずる君っていう人も相当変な人なんですけど、
はい、
まさと君はどんな人に会いました。
そうですね、あのもうよくすごい変な人にいっぱい会ってきたと思うんですけれども、はい、印象深いのはベトナムにいた時に、
はい、
まあ、旅行されている日本人の方が一人いらっしゃって、はい、その人が僕とあともう一人の日本人のこと、
はい、
ベトナム人のその現地の人を7人ほど連れてですかね、あの1回すごく大きくちょっと食事に行ってかけたと思うんですけれども、はい、その際にあのお会計の話になって、
はい、
でまあ、僕らも自分の分出そうと準備するんですけど、
はい、
なんかみんなベトナムの人の子もおごってやろうやみたいなことを始めて、
はいはい、
なんでですかみたいな感じで、はい、その私に言われたのですごくあれだったんですけど、
はい、
もう別におごってくれっていうわけでもなかったなかったんですけど、理由がすごく変だなっていう印象だったのが、
は
い、日本の経済力を示すためっていうのをすごい
欲
しくて、
それはそれはでもあれですよね、あのなんか仕事とかしてる人なんですかね、その人。
そうなんですけど、あの、はい、インターネットサイトでその旅行を、
はい、
なんかバックパックを促すようなサイト設営されてる方でしたので、はい、まあ、なんかそのか自分らのようなその若い世代にその旅行を促すような、
は
い、そんなサイト立ち上げながら、はい、まあ多分裏のバックでその旅行を多分スポンサーさせて旅行されている方だったんですけど、もちろんその人自身はすごい、
はい、
あのまあ、お金もすごい持ってはったと思うん
です けど、はい、そうでしょうね、
その中でそのようにおっしゃられたんで、
そうですね、はい、それはその促してて現地にその日本の経済力をアピールするためって、なんかすごい嫌なやつじゃないですか。
そうですねどうしても理由を伺いたかったんですけど、それがはっきりしない答えが返ってきたので、
いやもうそれだったらその人全部怒ってくださいよって感じで、
本当には一度ありましたね。
いやそれ本当に変わってますね、変な人に会っちゃいましたね、
会いましたね
あ、そうですか、そうですね、じゃあそろそろあの時間というか終盤なので、
はい、
あの聞きたいことがあるんですけど、
はい、
マサト君が今回の旅、まあ、今回の旅というかもう旅について、
はい、
例えばポリシーというかこう自分だけのルール、このルールは守ろうとか、こうここに行ったらこれは絶対見たいとか、 こう自分の旅で一番大事にしてることってありますか？
僕は結構歩くようにしています。
あ、なるほど。
理由はそのもちろんバックパックをしていると、はい、バスバス移動とかそのつなぎの移動になるんですけれども、はい、つなぎのそのつなぎの部分を結構実は見ていると、はい、そこの国の本質っていうのが少しまた違う形で見えることもあるので、
はい、
例えばですけど降りて街中をずっと歩きながら、はい、その人の動きだとか何をしているとか、はい、ちょっと郊外にまで足をちょっと踏み入れてみたいな、
あんまりこうツーリスト化されてないとこ
フラフラある、ね、
発見結構ありますよね。
そうですね、うん、もう国の一つ一つ、はい、実際この国ツーリストの場所はこうだけれども、はい、実際はこうでしたみたいな、はい、っていうところは今までいっぱい見てきたので、
はい、
本当にそれ一つ一つはまあ、新しい発見につながるので曲がりにしていますね。
ああでもそうです、僕も結構歩く方なんですけど、
はい、
面白いですよね。
面白いですね。
本当に決まったコースじゃなくて好きに行けるんで、
はい、
本当にあっちの方なんか人がいっぱいいるなとかって言ったらなんか、まあ、お祭りやってたりとか、
そうですね、
今日みたいなのが炊き出しみたいなやつでやったりとかマサト君はなんかペルシャ語も結構喋れる子から、
はい、
イランなんか本当に路地裏とか行ってもコミュニケーションがしっかり取れるからいいですよね。僕はもう英語で結構テヘランとか英語喋れる人結構
そうです、ね、
多いんですけど、本当に路地裏の方行くと全然通じない人がいたりとか道聞いても結構困っちゃったりするんですけど、ペルシャ語、まあ、現地の言葉を、まあ、多少なりとも、まあ、勉強して僕もやってるんですけど、こうちゃんとこう喋れてるのを今日見てあすごいなと思って、
はい、これは本当にこの国入ってすごいありがたく感じます、すごく便利がいいです
いや今日も炊き出し行くときにこの最初に行ったところではもう閉まってて、でそこにいたおばさんたち、おばさんの集団の中に女の子、まあ、女性の方ですよね、
はい、
その結婚するかみたいなことを現地語で言われてて女の子が顔真っ赤にしてたのがすごく印象的
で、本当ですね、
いやモテるなマサト君とかいいなペルシャ語できるととかって思いながらそうですね、なるほどそうですね、まあちょっと今そろそろ時間なんですけど、例えばそうです、まあちょっとありますね、旅人ならではの、
はい、
便利な英語ってありますか？僕英語下手くそなんで結構このフレーズ使ったらなんか外国人の友達すぐできたりとか、そういうのってあります？
そうですね口癖で結構いろんな言葉はよく、はい、例えば人の真似とかすごいよくしたりはしてたんですけど、
はい、
例えば仲良くなってゆっくり、はい、まあ、お互い喋り合ってる中で Take it easy とか、
あ、
そうですね、そんなのを、まあ僕らが逆に喋れてなかったらそれがあれかもしれない、かもしれないですけど、そんな言葉一つ投げかけただけでもすごい向こうの人も気楽にしてくれてます、くれますし、僕はよくはもうネバーマインドがも
ちろんかっこいいですね。もうできる旅人ですね。もう自然にネバーマインドって、ちょっと僕はちょっと言ったらお前が言うなよみたいななるかもしれないですけど、あネバーマインドと、ね、テキッティージ、
そうですね、これはすごいよく使いますね。
まあ気にするなよっていう感じですね。なるほどじゃあそろそろこんな感じで、
はい、
ありがとうございました。
はい、
じゃあまあこの番組についての質問とかお問い合わせは旅やすく @gmail.com の方に、お願いします。つづりは tabiask@gmail です。じゃあありがとうございました。今日は、
はい、ありがとうございます。
じゃあ、お届けしたのは、良平と
エコタムバサトです
じゃあありがとうございました。
ありがとうございました
。 いや、よかった。今日僕初めてだったから緊張してて、はい、なんか本当にあのお詫び、まあ今日特別あの僕の初めての人なんで、
はい、
本とか言います？
言います言います。
あの遊びの品格っていう本があって。これ洗練された大人の男の遊び方っていうのは、これ僕ちょっともらい物なんですけど、
はい、
ちょっと読んだんですけど、まあ半分ぐらいしか読んでないけど、
はい、ありがとうございます、うん、読ませます、うん、ありがとうございます、
お勉強したら、うん、まだねちょっとね、あのアフタートークっていうのを取ら、はい、それも取らないといけないんだけどそれ今ちょっとなんで録音してて、はい、そっか、うん、ありがとう。緊張ね、よかったね。
後輩こんな形初めて緊張しましたね。
緊張したね。こんね、こん大丈夫かなとか思いながら。みかんとかもね、食べ
て。ああ、ありがとうございます。
みかんね、あの1キロで1キロ以上でだいたい60円ぐらいかな。
そうですね。うん、本当に
美味しいよねこの辺。
美味しいですね。うん、本当に。うん、果物が安いですね、うん、本当に。
じゃあ次はイランの後は、トルコ行って。
そうですね、うん、トルコ、ヨーロッパです、ね、
ヨーロッパ行って、まあ、また物価上がっていくからね
はい、
うん、もうトルコも結構物価高い、
ね、かなり高いですね、うん、今までアジア回ってきたんですけど、うん、もうイスラエルも旅行したんですけど、その次ぐらいですかね、もうかなり高いと思いますよ、
うん、あ、そうだね、もうバスが異常に高い、非常に高くて、なんか結構そのローカルバスとかが見つけられないから、あのマイナーな街に行ってこうそこを見たりとかするとすごくお金かかっちゃって、ホテルとかも、ね、安宿もない、
ね、うん、
まあ、インターネットとかは早かったりとか、もうバスに Wi-Fi ついてたりとか、
本当
ですね、うん、すごい、あのトルコなんかを見て思うのは、みんなあの ATM の前で本当に並んでるんだよ、お金を下ろす。すごいもう経済が伸びてるというか、
うーん、
なんかすごい活気づいて、街とかもいっぱい人いて、もう買い物買い物っていう感じの雰囲気で、トルコも本当に見どころいっぱいありますからね。
見どころが多いですね、
うん、まあ、それも大きいけれど、ね、あの、まあ、バスが発達して多少高いけど、まあ、割り切って。
そうですね、
うん、もうあんまりケチケチ、あの、もう高いから何もしないっていうと何のために来たか分かんないですからね、もう絞るとか絞って、見るところも見て、
はい、
うん、そういう感じの旅で、
そうですね、うん、
いや、こんな感じで、
はい
旅旅プロジェクトのAndroid アプリができました。番組の更新をいち早くチェックできるのはもちろん、アプリでしか聞けない放送も配信していきます。スマートフォンをお持ちの皆さん、要チェックですよ。今すぐたびたびプロジェクトで検索。この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。